常任委員会の審査11ページ6月議会で上提された案件について委員会で審査した用紙をお届けします。総務民政常任委員会では議案10件、防災建設常任委員会では議案1件の審査を行いました。総務民政税条例等の一部改正、全員賛成。問い、未婚の一人親に対する所得控除額について説明を。次長兼税務課長、今回の改正により一人親控除の制度ができる。女性の家父、男性の家父の控除のうち子供を扶養している場合は一人親控除という名称に変わる。また男女平等の観点から500万円を超える所得がある女性の方にあった控除がなくなる。国民健康保険税条例の一部改正、賛成多数。問い、今回の改正内容について説明してほしい。また課税限度額について今後の見通しを含めた考えを教えてほしい。保健医療課長、今回の改正は課税限度額の改正と軽減判定所得の改正の2点ある。課税限度額の改正については基礎課税額を2万円、介護納付金課税額を1万円増額し、合計すると現行の96万円から99万円の増額となる。軽減判定所得の改正については、5割軽減と2割軽減を対象とした被保険者数にかける数字を改正する。課税限度額は国の税制改正の対抗で国保税の限度額を引き上げるとあるので、それに倣い改正をするものである。今後も国の動向を見ながら対応していく。手数料条例の一部改正、全員賛成。問い、マイナンバー通知カードの交付が廃止となるが、今後は通知カードではなくマイナンバーカードを交付することになるのか。住民課長、出生や国内に帰国された方には個人番号通知書が発行される。これは A4 版で再発行のないものである。マイナンバーを確認するためにはマイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書を取得することになる。子ども医療費支給条例の一部改正、全員賛成。問い、子ども医療費は年収の高い方は母子家庭や父子家庭であれば適用されるのか。保健医療課長、子ども医療費は年齢要件だけで所得制限はない。他の医療費で賄える方は子ども医療に該当しないが、所得要件等はなく公平に受けていただける。後期高齢者医療に関する条例の一部改正、全員賛成。問い、新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療の被保険者に対して傷病手当が支給されるが、財政については県が負担するのか。また町の事務については申請を受け付けるだけでよいのか。保健医療課長、当庁の財政負担はない。申請書については各市町村で受付をして広域連合へ提出する。国民健康保険条例の一部改正、全員賛成。問い、給料がない個人事業主はどうなるのか。また社会保険の強制適用事業所である法人の被用者が国保の傷病手当金の申請に来た場合どうするのか。保健医療課長、 傷病手当金の支給対象となるのは、給与の支払いを受けている被保険者であるので、給与を受けていない個人事業主は対象とならない。国保の資格取得の際に、窓口で他の健康保険に加入できないかどうか確認している。他の健康保険に加入できず、国保に加入している方は支給対象となる。介護保険条例の一部改正。全員賛成。問い、租税特別措置法の改正に伴いとあるが、何が変わるのか説明を。介護支援課長。延滞金の割合は、租税特別措置法に定める利子の割合を準用しているものがほとんどである。今回、租税特別措置法の一部改正で、徴収猶予や法人の率は一部下がったが、それ以外は文言の整理に伴い、表現が変わっただけである。従来、特例基準割合という表現だったところを、延滞金特例基準割合という文言に改正したものである。防災建設。消防団員等公務災害保障条例の一部改正。全員賛成。問い、今までに消防団員の公務災害はあったか。消防庁。昭和50年以降で消防団員26名、協力者7名、合計33名の公務災害保障を実施した。保障年金は支給の実績がない。